主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。主イエスキリストの父なる神様、今朝このようにしてあなたが再びあなたの御前に私たちを呼び集めてくださったことをありがとうございます。神様、どうぞあなたがすべてをご存知ですけれども、今朝も親しく御言葉を通して語りかけてくださり、生きる力と、また将来に約束されているものを望み見ることのできる信仰の眼をもう一度曇ることがないように助けて導いてください。この語る者の唇を清めてくださり、主ご自身がお語りになりますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。私のために十字架にかかり葬られ、よみがえって今も生きておられる主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
地震の中で、津波の中で、また火災などで被災された方々の上に、神様からの大きな慰め、何より救いがありますようにと祈り続けております。宮城県沖、30年以内に起こる確率が 99% と言われていた地震がありましたが、それ以上の大きな地震が突然この日本に襲いかかってまいりました。地震の規模を表すマグニチュードは 8.8、 最大の震度は7、 10メートルを超す大津波が全国に押し寄せていきました。徹夜で祈り続けることはできませんけれども、体力の続く限り私は祈り続けています。今なお余震の続く中、被災されたお一人お一人の上に、今なお安否が分からず不安の中にいらっしゃるそのお一人お一人と、その家族の皆さんの上に、救援を今も求めておられるお一人お一人と、そのために労してくださっている、命を懸けてくださっているお一人お一人の上に、神様からの上からの慰めや支え、励まし、また何より守りがあるようにとお祈りしております。特に私は電気電子工学を学んだものですから、ある面原子力発電所の恐ろしさも知っています。ですから今福島で起こっている大きな震災、そのためにぜひ乗っていきたいと思っております。神様が強い風を陸から海の方に吹かしてくださって、放射能が海の方に流れていくように、そうなればですね、神様が被害を最小限にとどめてくださると思います。今朝私たちに与えられている御言葉が、あの大洪水の後の記事であることを本当に感謝いたします。私は何ヶ月も前からこの聖書の箇所を用意するのですけれども、しかしその時その時に神様が必要な御言葉を備えてくださると感謝しております。 創世記の9章18節から読んでいただきましたが、もう一度聖書を面白い方は開いてみていただけたらと思います。おそらく皆さんがテレビのニュースの中で映像としてご覧になった光景は、少しばかりこの時立たされていたノアと3人の息子たち、その家族の直面した現状であったと思われます。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ入れたと聖書は語ります。彼らから全世界の民は分かれ出た。そこに全ての民族、全ての人種のルーツがあります。少し前に日本でも人類皆兄弟という言葉がありました。聖書的に見るならばまさにそうなのであります。私たちはたとえ日本人であっても、アメリカ人であっても、韓国人であっても、中国人であっても、オーストラリア人であっても、ヨーロッパに住んでいる人であろうと、肌の色が違おうと、もともとノアの息子たちから別れ出た同じ兄弟姉妹なのであります。人間というのは自分と似たような人たちには優しく接することができるようですけれども、何かの違いを見つけてしまいますと、それをもとに自分とその人とを区別し、差別し、分離し、そしてその人を憐れみの対象から外してしまうことがありえます。しかしもう一度今朝覚えたいと思います。彼らから全世界の民は分かれ出た。私たちは同じ兄弟姉妹であります。聖書は常に国籍や文化を超えた神の国を語ります。それは神ご自身が王として中心にいらっしゃる神の国であります。地上のいかなる有能な政治家がそれを目指そうとしても、人間的な知恵や能力には限界があります。しかし主イエスキリストを心の王座に受け入れていく一人一人が起こされていくならば、その人を通して神の国が広がっていくと私は信じております。さて、私は非常に足りない牧師であります。配慮が足りないし、無神経なことも言うことがあるかもしれません。一生懸命、皆さんの助けになれればと思ってですね、いろんなことをしているんですけども、厳しいご指摘もですね、いただいたりしております。でずっと祈り続けていることがあるんですけども、私は、自分の祈っている内容をですね、インターネットの上に少し書かせていただいたりしているんですけども、この現状を見たときに何をどう祈るべきかという中でですね、思わされていることですけども、しかしこの御言葉を続けて読んでいきたいと思います。ノアは最初の復興の歩みを始めました。決して生きることや人生を投げ出すことをせず、諦めない。ノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったと20節で語ります。泥でぐちゃぐちゃになったその大地が少しずつ乾いてきたときに、すべての建物が、道もどこにあったかわからない、どこに建物があったかわからない、そういう大洪水の後で、彼は畑仕事を一人で、いや兄弟の 方々と一緒に始めていきました。しかしその後続く21節からのところには、どんな立派な人であっても弱さや恥がある、どんなに素晴らしい人であっても失敗や過ちを犯してしまう、そのような現実を聖書がはっきりと記録しています。ちょっと飛びますけれども、28節29節を読んでみていただきますと、今日の9章の28、29ですね。大洪水の後のノアの人生のことが、この略歴が記されています。ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだとまとめられていきます。大洪水の後350年生きたということなんですけども、しかしその350年の中で、今日のこのところが特別に記されていて、後のことは何も触れられていないというのは非常に意味深なところではないかと思います。そしてもし今日のところがなければ、ノアさんという方は超人的な正しさを持った、私たちには無理な超素晴らしい人、人間を通り越した義人に崇めたたえ祀られていたかもしれません。まさしく神のような存在として、ノアさんに取りなしの祈りをしてもらおうとかですね、ノアに祈りが捧げられたりしていた可能性があります。人間というのは弱いものですから、素晴らしい人を見ればですね、その人にお祈りしてもらうと御利益があるからに勘違いします。しかし私たちが誠に感謝のことに、聖書はノアでさえも完璧な人ではなかったということを最後に記しているのは慰めではないかと思います。ノアは21節、ブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていた。ここまで順番に聖書を読み進んできましたが、この創世記9章21節で初めて酒というものが出てきます。アルコールです。そしてその登場の仕方、最初に紹介されるそのお酒は最悪の形で、人間にとって酒というのは恐ろしいものだという形で紹介されていきます。あのノアさんでさえ酒によってとんでもない集体を晒してしまったのでありました。皆様の中にはお酒を好んで飲まれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし世の中の多くの生き様を見ていきますと、お酒というものがどれほど人生を狂わすものなのか、どれほど家庭を崩壊させるものなのか、また仕事や職場を、その人間関係をどれだけ壊すものなのか、それは多くの方が味わっている現実ではないかと思います。四国の高知県というところに私は二十歳までいましたから、そして高知県というのは全国に先駆けて断酒会、アルコールを断つ会をですね、立ち上げたところですから分かります。お酒を飲むとですね、なんか強くなった気になるんですよね。そしてですね、非常に大胆な発言をし始めたりですね、そして暴力的になったりしますね。ある人はビール瓶をですね、割っといて、こうなんかもうそれでこう襲いかかってこようとする人もいます。そしてそのあとですね、その人たちがお家に帰った後、家の中は最悪になることが多いでしょう。多くの家庭内暴力がアルコールをもとにしてできています。酒癖が悪いと言いますね。本当に酒癖悪い人が飲んで帰ってきたら、そのお父さんも最悪ですよね。ノアはここでまさしく恥さらしな姿を息子たちに隙を見せてしまったのであります。父親としての威厳が全くなくなるようなことをしてしまったのです。尊敬に値しない人物だと見下されてしまうような、そういう
愚かなことをしてしまったのです。それはお酒のゆえでした。もしもお酒がなければですね、そこまでノアは愚かなことをしなかったと思いますが、酒が元でノアでさえもとんでもないことをしたということは、私たちに聖書が語っていることを一つ言うのではないでしょうか。ブドウ酒を飲んで良い天幕の中で裸になっていた。よく芸能人でも言いますね。お酒飲んでいきなり裸になってですね、なんか街中に出ている人がいますよ。警察沙汰ですよ、本当に。まあ、ノアの場合は天幕の中でしたから、まだプライベートな空間にいました。しかし家庭の中の息子たちや妻はその姿を見ることができたのであります。外に恥が漏れることがなかったかもしれませんが、身内にはもうとてもこの人をお父さんとして尊敬できないというような状況になってしまったのです。22節を続けてご覧ください。ノアには3人の息子がいましたが、そのうちのカナンという人物のお父さんになったハムですね。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げたと記されています。この箇所は非常に一見するとよくわからない箇所です。父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていった。そして父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。24節、ノアが酔いから覚め、生の息子が自分にしたことを知っていった。呪われよカナン、兄弟たちのしもべとなれ。このノアがですね、酔いから覚めた後に何をされたのかということを覚えたときに、生の息子が自分にしたことを知ったときに、その息子の次の息子まで、孫まで呪うんですよ。これはすごいことだと思います。普通孫まで呪わないですよ。孫可愛いと思いますよ。その息子が可愛くなくても孫は可愛いっていうことになると思います。でも孫まで呪うというのはすっごいことだと思います。そしてその鍵となる言葉は裸を見るという言葉です。日本語で見るとですね、別に裸見たぐらいでそこまで呪わなくてもいいんじゃないのっていう世界です。でもノアってそこまでなんか神経質な人だったのっていう世界ですけども、そうではないんです。一箇所レビ記を見てください。レビ記20章17節というところにヒントがあります。ぜひ聖書をですね、時旧約聖書を順番に味わってみてください。さまざまな興味深い、そして神様の愛と配慮に満ちた導きが記されております。創出、レビ民、申命記と続きますから、創世記、出世や十時の次ですよね。レビ記という書物があります。時にですね、このレビ記は本当に眠くなるようなところがありますが、でもそうでないところもたくさんあります。レビ記の20章17節だけちょっと時間の関係で見たいと思います。ぜひ皆さんその前後の、ところですね、じっくりと見てください。ここまで聖書がですね、さまざまな罪を具体的に並べ立てて、ここまで書かなきゃいけないのっていうぐらいのひどい罪のリストがもうずらーっと並んでいきます。20章、レビ記20章の17節、そこにはこんな言葉が記されていると思います。人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を見るなら、これは恥ずべきことである。そこにこの裸を見るという言葉が2つ2回使われていきます。そしてその次後の文脈ですが、
これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼らはその姉妹を犯した、その咎を負わなければならないと語ります。
この旧約聖書のヘブル語的な表現では、裸を見るということがすなわち性的な関係を持つということなんです。肉体関係を持ってしまうということなんです。おそらくそうであったとしか言えないですけれども、しかも同性同士ですからね、男同士ですから、これはとんでもないことですけれども、しかしこの方に裸を見るという表現が性的関係を持つということならば、ノアの息子ハムが酔っ払って裸で寝ている父親に性的ないたずらをしたということが言えるでしょう。それほど無防備に裸を晒していたのです、父親が。酔いから覚めて末の息子が自分にしたことを知ったノアが、孫まで厳しく呪っていくにはよほどのことがあったと想像できますから、おそらくそうではなかったかと私は想像いたします。とにかくハムはお父さんの恥を覆うということはしなかったんです。かえって父親をバカにしたんです。見下したんです。上から目線になったんです。もしかしたら背が高かったかもしれませんね。息子が背が高くなるということはありますが、背が高いところから上から目線で見下されてですね、親父、おい親父とか言ってですね、ため口を聞くような息子がいますけれども、そういう隙を親父が見せてしまったということです。酔っ払って裸で寝てたわけですから、何も見に着せずに下着まで脱いで、ハムは父の恥を負うことをせず、かえって父をバカにした態度で、それをお兄さんたちに告げていきました。よくある噂話的なものですよね。また非難する言葉です。ゴシップと言われるようなものです。うちの親父ってとんでもないバカだって、あんなの尊敬できねえよっていう世界ですよね。俺見てみろよあの姿をっていう世界です。父親がその威厳がもう全部崩れていますよね。皆さんぜひお酒を気をつけてください。もしも皆さんがそのような姿を家庭の中で集体を晒すならば、もしくはお酒が元で暴れ狂っていたりとか、とんでもないで覚えてないと思いますけれども、おそらくシラフになった時には、でもその家族の態度をよく見てください。もしも非常に深いわだかまりがあると感じられるならば、神様にぜひ祈ってお酒をやめることができるように、アルコールの誘惑から守られるように祈り続けてください。飲酒運転をするだけでも相当な罰金が取られますが、罰金で済むならいいですが、お酒飲んで運転して誰かを引いてしまったら、これも大変なことになります。ちょっとぐらいいいでしょと言われるかもしれないですが、非常に危険です。とにかくハムはお兄さんたちに父親の恥を告げてしまいました。しかしその後、もう一度創世記の9章に戻りたいと思いますが、セムとヤペテさんはハムとは違う態度を持って父親に接していきます。23節、それでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。このシーンをぜひ想像してみてください。服を取ってですね、自分たちの肩に乗せて一緒にこう行くんですけども、後ろ見ないんですよ。で後ろ向きに歩いていってですね、それでこの辺にお父さん寝てるかなっていうところでこうやって覆うんですよ。どんなにお父さんが醜態を晒していても 見下さない、かえってお父さんのその恥の部分を一生懸命覆ってあげるような優しい息子たちがそこにいたんですよ。皆さんがもしもそういう立場に恥のような状態に陥っていたとしたら、どういうふうに接してもらいたいですか。聖書が語る黄金律というのがありますね。自分にしてもらいたいように他の人にもそのようにしなさい。これもゴールデンルールと言われている聖書の教えです。一般的な教えでは自分にしてもらいたくないことはするなという話ですけども、聖書は自分にしてもらいたいことをしなさいということですね。非常に積極的な教えになっています。皆さんがノアの立場だったらどうしてほしいですか。ちょっと隙、もう気が緩んでしまって緊張の糸が解けてしまって、それでこうもうぐでんぐでんに酔っ払って裸になって寝てしまっていた、その恥を覆ってもらいたいと思いませんか。その恥をもう鬼の首を取ったようにですね、もうそればっかり一生言われ続けるような悲惨な状況になったら最悪ですよね。そして皆さん、神様はどのように私たちに接してくださるでしょうか。私たちが恥や罪や過ちや失敗や弱さをさらけ出したときに、神様はどんなふうに私たちに接してくださるでしょうか。神は私たちの恥を義の衣を持って覆ってくださる方です。まさにセムとヤペテがやったと同じようなことをイエス様はしてくださるのであります。いろんな事件というかですね、この対応に追われている人たちがいます。そのような人たちを警察に非難したり裁いたりすることは簡単でしょう。どうしてそんなことをしてなかったんだとか、対応がまずいとかですね、恥がさらされているような状況でしょう。全国各地で全然この真面目に本当に真剣に地震や災害に対する対策を打ってこなかった、それはもちろんあるでしょう。しかし神様という方は、今日の聖書の箇所を見るならば、恥を過ちを覆ってくださる方だということが言えると思います。恵みの神様は私たちに義の衣をそっとかけてくださいます。私たちの罪や恥を覆って救ってくださるためです。揺れ動く地にあっても、その神様の憐れみと導きが豊かにあるようにとお祈りしていきたいと思います。しばらくの間それぞれで神様の前に祈る時を持っていただけたらと思います。神様は皆さんの心をすでにご存知ですから、どんな言葉で祈るかということよりも、どういう心で祈るかということをご覧になられます。正直なその言葉で神様の前に祈りを捧げていただけたら感謝になります。
セムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。天のお父様、あの神と共に生き、ほとんど全てのことを落ち度なく全幅の信頼を持って全ての御言葉に戒めに聞き従ったノアでさえ、時に油断し弱さや恥を見せてしまいました。それは私たちと同じ私たちの姿を見るような状態であります。世の中で誰が弱さや恥を持っていない人がいるでしょうか。誰が失敗しない、過ちを犯さない人がいるでしょうか。しかし恵みの神様は、どんなに私たちが恥や罪にまみれていたとしても、私たちの罪や恥を覆ってくださるために、すべての罪とがを身に引き受けてくださり、十字架の上でその罪の身代わりとして私たちの代わりに肉を裂き血を流してくださり、命を投げ出してくださる方であることを感謝いたします。どうぞ神様、自分で一生懸命作ろうこと隠すことをやめて、神様の前には素直に自分の罪を認めることができますように、自分の弱さを認めることができますように、そしてそれを自分で清めることが、きれいにすることができないことを、その無力さを認めて、救い主を信頼を持って受け入れていくことができますように。そのようにして神様、私たちが救いの道を選び取っていくことができますように、助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。